件5件少ない時でも3件集めて全校配布、その中に主政クラブの事務局として伝えたいことも一緒に織り込んで、そしてやっていくという方法も今年の1月からかな始めましたね。そういう方法も取ってます。まあこれは取ってるっていうことを3個目に、商談を成立させるということは社外の重役会議に、営業会議に出席しているようなもんですから、目的をしっかり持ってターゲットを絞って何をどうしたいのか、どうお願いしたいのか、協力したいのかも含めて紙一枚でもいいじゃないですか持って参加し、車座に参加する、商談懇親会の時もターゲットを持っていく、その努力の積み重ね、黙ってて俺の顔見れば何を言いたいか分かるだろう、そんな横着な姿勢じゃ通らないと思います、通りにくいと思います。単純にですね、例えば100人会員がいるとします、ね、新潟はありますよね、100台の車ありますよね、最低でもいい車1台もないとこってまず珍しい、それどころか1社1軒に 2台3台、会社によっては5台6台、単純に車だけだって100社いたら何百台って車あるんですよ。もし車屋さんが入ってて真剣に営業したらどういうことになります。ただし車屋さんですからいろんな縁故があって 100% 主政クラブの会員を当てにするとは言いませんが、車一つ見たって車そのもの、タイヤ、部品、整備、板金、いろんな分野がある、またはガソリンがある、それを考えたって主政クラブの皆さんは営業活動する必要があるし、そういうことを密着して主政クラブという会員を意識して売り上げを売ったり買ったりすることをしっかりやったならば、商談成立はしっかり成果上がりますよ。リフォームはどうなの、ずるい大工さんがいたり、ずるい建築屋さんがいたり、横着なのがいたり、ね、態度のでかいのがいたり、そういう時にうちの家をね修理してもらいたいと思います？姿勢が大切でしょう。水回りを工事している設備屋がいます。一人でしかやってません。年彼は2000万ぐらいやってるのかな。人のうちのトイレ、下水、お風呂、着々とやってます。人間関係、その人柄が可愛いからですね。そういうことを考えてほしい。まず皆さん、これはメモしてほしいんですが、代表世話人や世話人の役割、そのクラブとしてのビジョンをどう示すか、どうありたいのか、当面経営後なら70名を100社にしたいのか、150社にしたいのか、150社にしたい、100社にしたい、どうやってやるのか、ただ闇雲に連れてこい連れてこいだけ言うんですか、先ほど言った手法を参考にしませんか、そして商談の成立できるクラブにしたいのか、ね、この分野に関しては日本一にしたいのか、うちのクラブはどうしたいということを代表世話人から世話人はそのビジョンを明確にし、それは今年限りでやるのか、来年も続けてやるのかということを明確にしながら問いかけてください。期間の区切りは大切だと思います。私は400人打ち切り宣言しました。目標通りちょっと遅れました。400超えた時は書類整理して涙出てきましたね。嬉しくてありがたくて。それだって私は15、16人からスタートした時から代表と事務局に携わってるから、その苦しみや苦労、仲間のありがたさ、温かさを分かるがゆえにですよ、本当に嬉しかった。世話人、幹事の組織化、どういうメンバーで編成するのか、そのメンバーの役割分担はどうするのか、どこまでの役割を担うのか。うちは代表がいます。副代表世話人で代表代行という位置づけにしている副代表がいます。副代表が6人いますが、そのうち1人の副代表は暗黙のうちに次期代表になるだろうと思いますが、 代表代行という位置づけを明確にしています。代表がいて副代表世話人が6人いて、そのうちの あなたは主に受付のとこをしっかり見てねと、から例会運営する時のテーブルマスター等の配置はあなたがやってねと、副代表の中に主なところを大体のところで割り振りしてます。そして一般世話人は例会の受け入れ体制バーッと走ってやる、そういうそれぞれの世話人を選んだの複数の世話人が当然いらっしゃるでしょう。大まかな役割分担をすると、助け合いながらやるということ、そして世話人の活性化はどうあるべきか、私たちは世話人の意識づけをしっかりさせるために2年間終わりましたが、今年7年目に入っているうちに過去2年終わりましたが、一泊温泉合宿、世話人全員連れてクラブで費用を持って、これは一泊ですから家庭の主婦もいますし 100% の出席というわけにまいりませんが8割近く出席します。飲み食い酔っ払って温泉入るっていうのが目的じゃありません。びっくりしますよね、最初若い人はよし温泉か、飲んで風呂入ってと思って、冗談じゃないって、ホテルに着いた時からバチッとレッスンですよ、ホワイトボード持って10時までお酒一滴も飲ませず、そしてその後お酒はちょっと入れていいよと12時まで、それから個人的に親しくなって交流して朝まで4時まで喋ってたっていうのがいましたけどね、それを2回連続やってます。毎年今年も多分やるでしょう。それはどういうことか、主政クラブ理念の継承新婚塾っていうんです。ちょっとオーバーですよね新婚塾心の魂の塾って書く。私はキザですが首相理念の伝道者のつもりなんですよまあ勝手にそう思ってるだけの話。あ、すいません、書き順がこれでいいんですかね新婚塾、まあこういう名目で1年に1回かなり徹底して主政クラブの解釈あり方方向性ということをしっかりと話し合います。したがって出世話人のグレードがしっかりしてきますね。意識がしっかりする、何をどうしなきゃならないかということが分かります。そういうことで皆さん、ビジョンを示す世話人の組織化活性化、3番目に学習の場を作るということです。世話人がどうあるべきか、何でもいいからお前来い来い、幹事になれお前、世話係やれ、そんなもん鬱陶しくて忙しいんだべ、仕事の邪魔になんねえか、あんなもの時間取られてやってれるかということになりかねないから、世話人というものはどういう役割をしなきゃなんないのか、どこまでのことをやるべきかということはしっかり話し合えばいいことですが、学習の場を作る。そしてもう一つは事務局体制の確立です。お仕事しながら主政クラブだからって言ってある日事務局を受け負わされた人間はたまらない時があると思います。こんなに引き受けていいのかと思う時があると、私自身そうでしたもん。事務局としてはどこまでやらなくちゃいけないのか、それは皆さんしっかり決めてください。一人でいいのか、その人のパートナーとして助け合う部分はないのか、何の業務をやるべきか、その業務は一人でできるのか、パートナーがいて分担してもらう必要があるのかないのか、そのクラブに資金がたまったら、できる余裕ができるようになったら、パートタイマーは雇えないのか。うちはパートさん一人雇いました、今年から月から金曜まで11時から5時までそういうふうにしました。心配しましたけど、その代わり毎月の予算のお金の流れ常に気をつけてます。そういうことでどうあらねばならないかということをしっかり議論し、代表世話人、副代表世話人、世話人の皆さんディスカッションして、自分たちのクラブがどうあらねばならないか、どうあらねばならないかということは、主政クラブのあり方はですね、私はいつも言うんですが、自らのマーケットは自らで作るという精神理念のもと、皆さん方が 主聖クラブに参加し商談成立することが叶わない集まりならばやめていきなさい。そんなつまらない主聖クラブなら、そうじゃなくて商談成立しやすい主聖クラブはどうあればいいのかということを真剣に組み立てて作ってください。今発展途上にあると自覚するならば、会員の拡大のあり方はどうすればいいのか、何のために拡大が必要なのか、それは商談にどう結びつくのか、商談に結びつけるためにはどうあればいいのか、同じ業種が固まっていいのか、あるクラブに行ってみたと。夜のお姉さんがずらーっといるのは綺麗なユニフォーム着てファッション、それも一つのあり方ですけどね、一つのあり方ですが、それに偏っていいんですか。建築家さんばっかり揃っていいんですか、久留米さんばっかり揃って、そういうこともしっかり考えながら、うち あのこの主聖クラブにとって何の業種が必要なのか、それを入れるためにはどうあればいいのか、そういうことを語り合うのは世話人以外にいませんよ。一般会員が真剣にそのためにプロジェクトチームを作ってくれてやってくれますか、放っておいて。そういう意識づけは皆さん方の役割でしょう。そうすることは全部自分に返ってきます。自分の売り上げに戻ってきます。その辺はしっかり受け止めてほしいし、しっかり考えていただきたいと思いますね。私たちのその真っ当な主聖クラブ活動のちょっとアナザーストーリーじゃないけれど、遊び塾っていうのを設けてるんですね。遊びプレイの遊びですね。遊び塾の塾頭っていう体格のいい西坂っていうのを選んでる。彼が年間にボーリング大会、チーム大会のボーリング大会、チーム大会のカラオケ大会、ユニークではホタルを釧路湿原に見に行く会、親子連れで非常にいい雰囲気です。パークゴルフ、北海道は盛んです。パークゴルフをやって焼肉を食う、食べる、そういう年間にプログラムを4つ5ついいシーズンにやるんです。それも非常にチーム対抗でやるともうお互いのチームワークが高まるし、普段休んでる人間も出てきたりするしね。パークゴルフやるとと思う人がうまかったりね。ボーリングもなんだあいつうまいな、いや本当はプロになりたかったんだっていうのが出てきたりね、いろいろするんですよ。歌をカラオケやってる。そしたらこれは勝手にですが、主聖クラブでバンドができちゃって、そして熱心に練習してますね。そしてバンドをやるのにこのピアノみたいな、電気ピアノみたいなんです。この度私電気ピアノを買いました。そのために商談成立しないと苦しいのでお仕事くださいなんてスピーチしたら、その人は車屋さんなんですが、車検が何件か入ったって言って喜んでましたけども、ああいう言い方もあるのかって言ってね、楽しんでましたけどね。いろんな場面でいかに自分を楽しく売り込むか、ね、いかに楽しく売り込んでって、そして溶け込むかということ、好き勝手なことを、自分の言いたいことやりたいことばっかりして、売ることばっかりガツガツして、お手伝いすることも溶け込むことも努力しないで、そして成果が上がるかというと上がりません。いつもみんなより早く来て、いろんな備品を引っ張り出して小物を並べて黙々とやってる、彼は電気屋さんです。うちのメンバー非常に売り上げが高くいってます。見てたら本当に頭下がります。片付けする、彼を中心にまた何人かが応援して片付けして、いろんな方が応援してくれる場合もあります。チラシを巻くとき、そしたらお手伝いしますって仲間が10人お手伝いして巻いてあげたりするシーンも見かけたりします。ああチームワーク良くなったな、嬉しいなと思います。私は代表経験でもあるし事務局もやってますから、わりかし情報が詳しく分かる方、新しく入ったこの人とこの人を結びつけたらいいなと思うと積極的に結びつけて話を弾ませる努力をしたりします。そういう余計なお世話係をする人がいることも 大変だと思います。自分のため